私たちは愛して十字架にかかり、三日目に生まれた主に期待しながら御ともに行きたいと思います。今日はですね、思わず笑顔になってしまう話はですね、最年少ではないんですけど、二番目に年の若い子の、非常に忠実に毎月送ってきてくれて、毎月証がある、南のど、ゆいちゃんですね。お願いします。
まず笑顔になってしまう話を聞きの皆様、こんにちは。宮崎市の南ゆいです。今日はオミクロンさえ益になる神の愛と力についてお話ししたいと思います。この間車に乗っている時 CD を聴こうとしました。私の車はもともと中古の車で、時々 CD がデッキから出てこないことがありました。どうしても聞きたいゴスペルがあり、電源を切ったり車のエンジンを切ったりいろいろやってみましたが、なかなか CD が出てこなくて困っていました。私は CD デッキに手を置いて、イエス様、 CD が聞けるようにしてくださいとお祈りしました。そしてデッキに向かって、君ならできますと先に感謝しました。なんとその後 CD がデッキからビーッと出てきて、聞きたいゴスペルを聞くことができました。オミクロンさえ益になりましたと感謝したら、きっとこの CD のように素晴らしい神様の愛と力を体験していくのだなと心が温かくなりました。今日はオミクロンさえ益になる神の愛と力についてお話しました。聞いてくださりありがとうございます。
オミクロン最近になる神の愛と力というのは、今月の、高原牧師の言葉を使えばお題ですテーマなんですけどね、はい、南牧師も嬉しかったんですよね。一緒に乗ったみたいで、南牧師が今回パウロ牧師が来た時の説教の時の令和はこれだったんですねなんかこう感謝して、そしてこの CD に向かって、南に命じて、そして君ならできるってこう言ったんですって。本当そしたらその後出てきたんですよね。素晴らしいですね。そういう言葉が家庭で出てくるってのはとってもいいことですね。ダニエル書に書いてあるんですよ。あなたにはできる、あなたには神の霊があるからだって。知ってますかね。私すごく好きな言葉なんですけどね。あなたにはできます、神の霊があるからね。はい、それでもう一つは、今日の聖書ってこんなの面白いのを見ていただきたいと思います。はい、
試練を喜ぶとき忍耐を全うする。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。ヤコブの手紙1章2節。私たちの人生に試練はつきものです。しかも同時にいくつもの試練が重なってやってくることがあります。それは普通に言えば悲惨な、とても辛いことです。でも聖書は言っています。さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びとしなさいと。どうしてでしょう。その試練を通して、必ずあなたを愛しておられる神が祭殿を成してくださるからです。その試練を通して信仰が試され、その中で忍耐を通り、忍耐を学ばされるのです。それは私たちにとって必ずしも嬉しいことではありません。むしろできれば避けたいことです。でもその忍耐を完全に働かせていくとき、私たちは何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとされていくのです。そして喜びは、その忍耐を全うさせてくれる力なのです。喜びながら忍耐を全うしたとき、神の愛の真実、神の言葉と約束の成就を見るのです。あなたはイエス・キリストに本当に愛されています。
はい、ありがとうございました。なんで私が読んだかというとですね、うちの奥さんが殉教生会であまりにも忙しくてできなかったので私が言いましたけど、 メッセージの時は私が読んだ方がいいかなって思ってね、最近ね。でナレーションの時は妻の方がいいなと思ったので、まあ、あの、いつくしもそう言ったんですけども、確かにそうかなと今思い始めてるので、ちょっと YouTube をそろそろ始めようかなというふうに今思い始めています。はい、お祈りください。それでは時間の関係があるので、ここからメッセージに入っていきたいと思います。今日は16章の15節からですけれども、昨日殉教聖歌があって皆さんご奉仕ありがとうございました、ね。昨日その前が祈りのツアーで、昨日は殉教聖歌で、どちらもとても祝福されて本当に感謝をしております。その中でパウロ牧師が、自分に絶望してくださいとね、なんていう言葉を使ったかな、まあ、とにかく中途半端に絶望するんじゃなくて、本当に絶望してくださいってね。結構いい加減に絶望してる人がいるんですね。そこそこに絶望してたりね、そこそこに絶望してる人はですね、なんだかんだ言ってやっぱり自分に頼ったり頑張ろうとするんですね。もう本当に自分に絶望してしまったらね、自分に頼らないし頑張れないし、ね、でそこでどうなるかって神により頼むんですよね。というか神様、私は今はよく言いますけれども、私は信仰あるんです。本当に昔はですね、説教しながらね、私努力家という愛はないな、努力家の人見てたら努力家のとどめないから頑張るタイプだったんですよね。で感動的なメッセージとか指定会に行って習慣行くとね、必ずね両手をグーにしてね、よしと思ったんですね。最近はよしとは思いません。よしと思う気力も力もないわけですね。ああと思ってですね、どう思うかってね、神様だと思うわけですね。で今私は信仰あるんです。全く自分に期待してすまんから、だから人々がいろいろ言ってきても何言ってんだと思うんですよね。つまずく人はいるでしょうけど、今頃つまずいたのかって感じですね。もっと早くつまずいてくださいって、ね、神様に期待していただきたいんですね。で私は自分も神様に期待してるんです。でだからね、私はああいう説教大好きなんですね。で本当は自分がああいう説教するの好きなんですけども、私はメイン、自分がメインでない限りはそういうことはしません。メインじゃないのに失礼していますけど、自分の役割を外してるんですね。私は自分が補助の時はそういうことはしません。自分がメインの時にそれをします、ね。一だからこういうことを話してるんですけど、どうぞ自分の役割をきちんとわきまえて神の前にやってくださいね。ね、自分の満足ではなくて集会全体の祝福、その中で自分のやるべき役割っていうのを捉えておいてほしいね。証の人はメッセージしてはいけません。証です、ね、これね。はい、それで今日の説教いきますけれども、今日は弟子たちにイエス様が最後に言ったのはマタイの福音書の大宣教命令もありますけど、今日マルコなんですね。こう言ったんですね。全世界に出て行き、全ての使えたものを福音の別にありなさい、まあ、続きますね。でこの何かというと、弟子たちは裏切った弟子たちですね。ペテロは2度鶏が鳴く前に3度裏切ると言って、こいつたちがしても私はしないと言ったのに、その通りにしてイエス様と目を合わせて涙を流してしたんですね。それからヨハネは主に愛されたでしょう、自分のことを言いながら、当時の下着がつなぎのようだったので、それがあると早く走れないから脱いで、つまり丸裸になって逃げたんですね。他の弟子たちのことも書いてないけど、はっきり言ってもうみんな裏切ったわけです。十字架の時に裏切ったんです。イエス様はこの地上に来た一番大事な目的の時、その十字架で救われたその一番大事な時に弟子たちはそこにいなかったんです。まあ、ヨハネの福音書によると、ヨハネだけいたことになってますけども、でも逃げていったわけですよ、一番大事な時に。もう本当にね、彼らはね、自分の弱さ、どうしようもなさをね、もう見せつけられたんでね、主の前と自分の前にね、それこそもう絶望と言いましょうか、本当に自分はどうしようもないってことが分かったんです。それなのにその弟子たちにイエス様復活した後に、何度か現れた後、ここで全世界に定期、全ての作られても福音の別だよと、まあ、大宣教命令ですけど、命令を与えられたんですね。嬉しかったと思いますよ。嬉しかったと思うけど、この十字架の前だったらね、ありがとうございます、私がやらずに誰がするって、よく言ってくれました、イエス様って感じだったと思うんですけど、これ嬉しかったと思うけど、とってもそんな力がないっていうか、さ、できないと思ったと思うんですね。だから、ルカの福音書とかに書いてありますけど、力を受けるまで都にとどまっていなさいって言われて、弟子たちは一つになって集まってペンテコステを迎えたんですね。でなぜあの弟子たちが一つになって祈れたかというと、まあ、怖かったからでしょう。それと本当に自分に絶望してたから、もうみんな一つに集まって一人でやってられなかったんです。本当に集まって、そしてそこに 神の霊が臨んで、それでペンテコステが来て、そこから彼らはこの御言葉の成就を見るんですね。で、皆さんね、神様からメールを受けた時ね、私たちにはそんな力はないんです。でも本当に神様が言ったならば、その神様により頼むと、その言葉を成就する力が来るんですね。で、僕の場合ね、神により頼むんじゃなくて、何とかしようと頑張り始めるんです。何とかしようとしてもできません。早く気づいてください。能力のある人はそうなんです。経験のある人ほどそうなんです。でも自分の経験も能力も神様の命令を全うするにはもう無理だってことに気づいたとき、初めて人は真剣に神に求め、神に願う。そのとき神の力が注がれてくるんですよね。これをね、ぜひ知っててほしいんですね。モーセは80歳、アブラハムは100歳成就しますけども、他を見ていてもね、ある年月を待たされてますけど、なんでかというとね、モーセってすごいできる人だったんです。すごいできる人だったんです。やっぱりね、40歳まで自分の力で生きてきて、それで失敗して逃げて80歳まで待たされたんですね。で、もう言われた時に、他の人を言ってくださいって言ってたり、もう私は年寄りですって言ったりするでしょ。本当に良くなってたんですね。で、あれぐらい年を取らないと、やってしまうぐらい力を持ってたんですね。どうぞお休みになってくださっていいですよだからね、何かというとね、それぐらい弱かった。弱くなった時初めて神の使命が来たわけですよね。あの時彼はもう自分では本当にできないと思って出されて来たわけです。で、皆さんね、パウロ牧師は説教してる時はものすごいブラストがいて力強いですけどね、一回一緒に車で回りますか本当にもう本当に弱いですよね。ヨハネ君がいなかったらもう無理ですね。真面目な話ね、今の段階で、ね、これから癒されます、現れてくると思いますけどね。で、本当にこの彼はそれを知ってた、だからよりたんですね。それがまず一つ目ね。これ昨日話したことの、復習っていうかですね。で、今日ね、今回全世界に出ていき、すべての使えたものって書いてあるんですね。全世界って書いてあるんです。結構ね、私たちはね、自分たちで場所を決めるんです。もちろん神様が全世界の中のどこかに使わせることある。例えば前田さんはカンボジアに行った、ね、あるいはサリスさんはチェコに行ってヨーロッパの関係をしていると。確かにそういうことはある。ある場所に使わせ、我々は長崎に使わされてきた。しかし私は長崎だと思っておりません。全世界だと思っています。私は日本というのはすごく使命を感じたから、日本と思ったけど、意識が変わったの。日本はもちろん使命の中心地だけど、神が言ったのは全世界です。自分で場所を限定しちゃいけないんです。全ての作られたものなんです。私は若者、私は年配、私はこういう人、ああいう人ってすぐ言う人がいるんですけど、もちろんそういう人に特に神様が重荷を持たせるかもしれないけど、だから他は関係ないんじゃないんです。全てのものに述べ伝えなさいなんですよ。弟子たちを見てみると、弟子たちに全てのものに福音を述べ伝える、そういう素養があったかというと無理だと思います。でも主はそう言われたんです。そして彼らがそれに応答したときに、そこに働くんですよね。で、私たちの方で場所を限定したり、ターゲットという言葉は悪いですけども、その自分の重荷や飯を、主に言われたら別ですよ。主に言われたらそこを特に中心にやるとか、そこに向かっていくということはいいことなんですけども、でもそれであっても、基本的には全世界、すべての作られたものなんですね。自分の方で場所を限定したり、あるいは、その層を限定したり、こういう人とか若い人たちとかどうとかって言うんじゃないですね。若くても若いからと言われて、あなたと言われてはいけませんって書いてあるように、場合によったらすごい年配の人に宣教することもあるでしょうし、年を取っていても世代間ギャップでは無理だとか言わないで若者たちに伝えることもあるんです。自分は英語が全然できないからとか言って、そしたらうちの教会を見てください英語のできない人ばかりで、一人だけ英語できたんですけども、その人たちと変わってた。で、何かというと、その教会に海外宣教を命じられて、岡山宣教師が来た時は、最低限の条件は英語ができることだって言われたんですね。で、私たちはその最低限の条件を満たしなかったけど、世界中行ってるわけですよ。パウロ牧師はもう90カ国近く、今の段階でね、数え切れないって言われてるから、もっと行くと思いますけど、私でさえ35カ国行ってます。この教会10カ国以上行った人結構いるんじゃないかな。別に特別じゃなくても10カ国以上行ってる人は結構いると思いますよ。何かというとね、これ自分たちで限定しちゃいけないんです。結構 限定した人いませんか。いろんなことを、主がそこって言われたときはそこに向かっていけばいいけど、だからずっと永遠にそこだとは限らないでしょ。私は長崎に召されてきましたし、長崎に召しを持っていますが、私は長崎に召されたのでリバイバルに召されて、ポイントが長崎に行って長崎に来たんです。だからある使命を全うしたら私はこの地から出ていくと思っています。出ていくと使わされていくと思っています。本当に何かというとね、神が言われた場所はどこでもいいんです。自分の方で決めてしまう、神がこう言ったかってもそれで永遠だと決めてしまう、そんなことはない。全世界に行き全ての作られたものなんだって。誰がですね、大内牧師が長崎に来ると思いましたか。いや、思わなかったですよね。だから、ね、もうね、私の訓練のために来られたんですよね。ね、本当にね、なんかね、いや本当ね、考えられなかったですよね。本だから私ね、長老会に挙げたとき、責任長老会に挙げたときにね、きっとね、見殺じゃないって言われてね、だからね、まさか来ると思ってなかったら、責任長老会が受け取ったらびっくりしたんですよね。へえと思ってね、で来られることになったんですね。導きだと思いますよ、間違いないですね。何を言いたかったら、人が自分で場所を決めたり期間を決めたりしちゃいけないってことを言ってるんです。全ての作られたものに全世界に行ってイエス様が言われたの。この弟子たちに、皆さんはペンテコステ以降の弟子たちを知ってるから、ああそうだと思うかもしれないけど、いや、ペンテコステ前のこの裏切った後のこの弟子たちに全世界に行って全ての作られたものに言ったの。普通に考えたら言った方が気違いです。絶対無理です。ふさわしくもありません。でも神様は全世界の全ての作られたものに伝えに行きなさいって命じたんですよね。で彼らはそれを信じて応答したんです。力はなかったけど、だからペンテコステを待って聖霊を受けた時にその通りになったわけですよね。でこれね、どうぞ覚えてください。で、信じてバプテスマを受ける者は救われ、信じない者は罪に定めます。まあ、今日これもう詳しくやりませんけど、信じたら救われるんです。でここは信じてバプテスマを受ける者は救われると書いてあるけど、どうしてかというと、本当に信じたならバプテスマを受けるに決まってるんです。本当にイエス様に出会ってイエス様を信じたなら洗礼を受けたくなるはずなんです。で昔はね、この後こういうふうに証しをしたんですね。本当に誰かのことを、ね、愛してこう言ったらね、結婚したくなるってね。昔はこの説教って言ってたけど、今の時代は必ずしもそうでないみたいだから、この例えは通じない時代になってしまいました。恐ろしい時代ですね。で何かというとね、本当にイエス様を信じたらイエス様が洗礼を受けなさいって命令してるから、受けたいし受けるに決まってるんですね。信じたら救われるんですよ、間違いなさい。でもその本当に信仰を持って本当に信じたんならバプテスマを受けるに決まってるんです。なんかね、せっかくイエス様を信じたっていうのにバプテスマを進めない人が結構いらっしゃるんです。聖書的ではありません。信じたなら洗礼を受けるに決まってるんです。信じてないのに洗礼授けるのはおかしいですよ。それは間違ってますからね。それは気をつけてください。でも信じたら洗礼を受けるに決まってるんです。だから信じてバプテスマを受けるものは救われますというのは、信じたら救われるんだけど、その本当に信じたならバプテスマを受けたくなるし受ける決まってる。で、した次に信じないものは、しかし信じないものは罪に定められますと。みんな罪人なんですけども、信じたら許されちゃうんですけども、信じなかったら罪に定められてしまう、永遠の滅びに行くって書いてあるんですね。そして今日次のテーマね、17節、信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、イエス・キリストの名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り。これは新しい言葉って、一つは異言、もう一つは言葉が変わるんです。さっき、なんだっけ、ゆいちゃんがデッキに向かって君ならできるって言いましたけれども、あれはもう小学校何年生だっけ、4年生かな5年生かにしてね、新しい言葉を語ってますね。普通ならよかったらね、デッキを叩いてね、パンパン叩いてですね、でガーッとか言うてですね、なんで言ってこないんだ、もう本当にもうどうしようもないな、これでキャーとかバンとか、そういうわけですよね、普通。やってませんか。でも、新しい言葉を語ったのはね、本当にイエス様に取られる聖霊によるとね、内側が変わるんですね。告白が変わるし、言葉が変わるんです。言葉変わってない人ね、古い自分に戻ってます。異言を語ることはもちろん新しい言葉を語ることの一つだけど、これ新しい言葉を語るっていうのは、救われる前の言葉とは変わるんです。言葉がキリストが住まわれるから、聖霊が住まわれるから、 聖霊から来る言葉は呪いや裁きではなくて福音なんですね。ただ愛を持って戒めることは、ね、密かに愛する、あ、密かに、あ、あからさまに戒めることは密かに愛するに勝るって書いてあるから、あの愛を持って戒めることは必要ですよ。これは間違いなさいね。今の親は責めなくなったから、ね、愛を持って戒めることは必要ですけども、しかし感情的にかって戒めることは全然何でもあの接種的ではありませんけど、でこの言葉が変わるんですよ。これ新しい言葉を語るっていうのは、言葉は新しい言葉を語る。そして蛇をもつかみ、まあ、蛇ってのはサタンですけどね、ただ蛇をつかむとき気をつけてください。し尻尾をつかんでね、パッとつかんでね、ピュッとこう捨てるんですね。普通時々あの蛇をこうつかんでね、こうギュギュつかんでこう蛇とこうこうね楽しく遊んでたりこう戯れてる方いますけど、言ってること分かりますか。サタンとゆっくりこうね、蛇は掴んでポンとしてるんです。これね、最初僕が説教したんです。私すごい心残ってるんですね。蛇はポンと掴んでパンとすればいいんだって、ね、だ蛇をギューとか握ってこんなことやってるやつがいるけど、ねね、蛇は掴んで捨てればいいんだって、サタンとね、こうなんかね、こうぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃやり合わないでください、ね、で掴み、たとえ毒を飲んでも決して害を受けて、これは毒を飲んでも死なないよってことよりも、毒、実際の毒を飲んでも決して害を受けないで済む。これ一つの意味。もう一つは、毒がこの世にはばらまかれてますよね。テレビから毒が流されてますよね。テレビ関係者が聞いたら怒るかもしれないけど、 SNS は今最近残念ながら SNS を見て祝福受けるというよりも毒の方が多いような気がしますね。そういうものを飲んでも受けても害を受けない、ちゃんと見分けて主が守ってください、切れる、あるいはその関わらない、悪いものには、ね、でもたとえ飲んで、ね、関わらざるを得なくなったとしても害を受けないで守られますよってことですね。そして病人でおけば病人は癒される、病人でおいたら病人は癒されるって書いてあるんですね。鍵は信じる人々なんですよ。信じる人々なんですよ。努力した人ではなければ信じた人々なんです。で、祈って主と交わっていると信仰が与えてくるし、御言葉に触れていると神の言葉が信仰を生み出しますから信仰を与えてきます。でも中心は信じる人々なんです。で、信じているとき私たちはキリストの名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人におけば病人を癒される、信じるとき。で、イエス様がこれを弟子たちに言われたときに、全世界に出て福音を述べ伝えなさいって言ってこの言葉を言われたということは、世界に行ったときにあなた方が信じるとその印が伴いますよってことを言われたんですよね。で、これは文脈で読むと、ここだけ切り取らないで文脈で読むと、世界に出ていくときに信じるとこういうことが起こりますよってことですね。で、実際私たちの教会はそれで世界に出ていって、一番最初のフィリピンチームは何度も貸しますけど、あの時に本当に印が伴った。あの時は信じてるというよりも神様がいたから従った。でも信じることの中心は従うことなんです。信じてると言いながら従っていなかったら、それは実は信じてないんです。いや、死ぬことは信じてたんだって言っても、信じてることにならないんです。迷いや疑いがあったとしても、その言葉に応答して従うとき、信じてるところに立ってるんですね。いつもいいです。例えば今日これ終わったらね、ミッキー酒井にいるわけですね。久しぶりだね、長崎はって、長崎ちゃんぽん食べに行こう、ね、だからね、井上ちゃんを連れて行こうってね、ご馳走してあげるからってね、野菜彩りちゃんぽんが今ちゃんリンガハットでやってるんだとか言ってですね。でね、みきちゃん思うわけですね。ちゃんぽん好きじゃないかもしれないけど好きになってね、一応ね。いや、分かりましたってね、行きましょうって言ってね。で、お母さんも連れてきてってね。いや、お母さん忙しいからとか言ってね。でも連れてきてってね、言ったと言いまします。でね、酒井さんもみきちゃんも信じるわけですよ。ね、木原牧師はきっとね、彩りちゃんぽんだけじゃない、餃子もつけてくれて、いや、チャーハンもつけてくれてね、最後にお小遣いまでくれるかもしれない、ね、リンガハットにはおいしいミルクステーキもあるから、あれも食べれるかもしれないと、ね、信じたわけです、斉藤もね。いや、申し訳ない、ちょっとミキちゃんに悪者になってもらっていいですかね。ミキちゃんはですね、木原牧師はあんなこと言ってるけどね、お金あるのかしら、やっぱり私が負担してあげなきゃいけないかもしれないわと思ってね、ひそかにお財布にお金を入れてやってくるわけです。で、酒井さんはですね、信じきってくれるわけですね。偉大牧師言ったら嘘をつかない。ところがですね、酒井牧師はですね、誰かに何かを頼まれるんですね。そしたらですね、もう来なくなるわけですね。 それでね、行ったら食べれる、行ったら食べれると信じてるけど来ないんです。でミキちゃんはですね、大丈夫かしらと思ってね、心配しながらお酒に、お酒じゃなくてお酒にいっぱいお金を入れてくるわけですね。でも来るんですね。そしたらいのりちゃんと一緒に食べてですね、ミルクステーキも食べてですね、最後にレジのところに置いてあるいろんなものもお土産に買ってですね、私プレゼントするわけですね。何言ったか分かりますか？来たら預かれるんです、約束に。で私は人間だからね、やりたくてもできないことあるかもしれない。でも神様は約束したら完走するんです。その約束を信じきっていても、その言葉に応答しなければ預かれないんです。で信じることの実際のことは、その言葉に応答することに従うことなんです。従っていくと、神は真実だから約束を破らないから預かれるんです。最初の不倫はその典型なんですよ。まさに言われた通り出て行ったんですよ。でお互い力がないと思ってるんですよ。だから何でもいいね、今我々がみんな本当に謝りましょうと言ったのはね、あれはね、正直なところなんですよ。で、ね、自分たちとして何も起こらないと思ってるの。でも言ったんですよ。そして神様はやれって言うからやったんですよ。パウロは正直いつも言うじゃないですか。ね、祈りに行った時にね、祈りに行けなかったってね。あれ皆さんね、大げさじゃないんですよ。本当にそんな大舞台でね。ところが、フィリピンの牧師がいなくなったから、自分たちやりたくいなくなったから、もうこの際いいやと思って、超牧師の話をやったら怒っちゃったっていつも言うんですよ。あれ割り引いて聞いちゃダメですよ。でもやったことは一つ、言ったんです、フィリピン。もう一つ、主がやれっていうか、やったんです。どんなに信じていても言ってない人は何も起こりません。どんなに信じても、あそこで謝ってたら技は起こりません。信じるってことは、その言葉に応答することなんです。で、私たちが、伝説に出て行ったときにその印が伴うわけです。あと、伝説に出て行ってないけど、この言葉を見ると、すぐ思い出すのが、何度も明かしました、ペテロ伊藤牧師。彼はですね、何かというと、奥さんがね、大好きな晴美さんがですね、側腕症、なんとか側腕症ですね。で、30歳までしか生きれないと言われてた、ね。そしたら、その年ぐらいになったときに、本当に激痛が走って寝返りも打てない、夜だからほとんど眠れないって状態が続いて、当時熊本だったら熊本大学病院に行って、その権威の人に見てもらったら、先生が言ったことは時が来ましたねって言われたんですよね。つまりもう寿命終わりですって。方法は2つあります。1つはモルヒネですね、麻薬を打って痛みを散らすか、もう1つは手術をすれば 2,3 ヶ月伸びます。 2,3 ヶ月伸びて亡くなるか、モルヒネって痛みを取ってもうすぐ亡くなるか、どっちにしてももう時ですよってことなんです。それを聞いて2人は愕然としてですね、どっちしますかって、どっちも選べませんって帰ってきた。でその時熊本教会行ったから、牧師に教えてもらって蒼天を始めたん、ね、感謝して悔い改めをして、そして本当にお祈りして、聖書を見なさい、もう必死だったと思います。必死に聖書を読み、そしたらその日の朝ここだったの、ここ。そしてこの病人東京病人はされますってこの言葉が飛び込んできた。知ってましたよそれまでもね。でも飛び込んできた、飛び込んできた時に彼はそうかと思ってね、奥さんに手を置いたわけですよ、そのそこにね。で傷んでるからね、ギャーとか言うからもう本当にそっと置いたって。で心は込めて真剣の奥さんのために祈ったんだけど、その時に信仰があったかというとね、人間的に言えば信仰はないわけですよね。自分を通して治るなんてね。でも必死に治ってほしかったから手を置いて心から祈って、牧師の真似をしてって言うんですよね。牧師の真似をして、真似をしてイエス様って癒されよとかね、なんかやめろ出ていけとか、こう覚えたか、聞いたこととにかく真似して真剣に祈った。で祈って、まあ、1、2分ですよ、祈って。でどうって聞いた。どうって聞きながら、別にどうなるわけでもないだろうけど、どうって聞いた。そしたら奥さんが痛くないって言ったから、本当って言ってるんですね。痛くないって言うんですね。でだからちょっとこう揺すってみたら、本当に痛くないって言ったからびっくりしてですね、車椅子の両端を両手ガチッと掴んでね、思いっきり揺すったんで、こうやってバーってね。そしたらね、笑いながら泣きながら言ったんですよね。痛くない、全然痛くないって。でそれで前の晩から泊まってた学生のアルバイトがいて、その学生のアルバイトじゃなくて学生のボランティアがいて、そのボランティアの子が見てて、そのボランティアの子が泣き出したんですって。感動して、晴美さんも笑ってるけど泣いて感動して、痛くないって言って、一番驚いたのは伊藤さんなんですよね。面白いって言いました。それでもね、時々祈ってもらったら一瞬痛くなくなることがあるから、2、3日経ったら痛まないんだろうかって不安があったんですって。 今に至るまで傷んでないんです。本人の具体的なことを言ったら怒られるから言えませんけど、30歳どころか2分の1世紀以上生きております。わかりますか、これすごいですよね。でこの言葉に応答したんです、答えたことに。その時まだ怒ってますね。で神様は信じる人を通して技をなすんです。だからそれをね、ぜひ覚えてください。でこの全世界に出て行ってってことはなんかすごいね、今回ね、祈りのツアーとそれから、ね、今回二次独占のところで思ったんです。で今明らかに時代がね、黙示録のところにいよいよ向かう時、今まではそのために準備した時、でも準備じゃなくてもう黙示録に入っていく時代に入ってきた。そして景況のもう道を備えをしている、もう実際に景況に向かったところに入っている、ステージが変わったはずです。その中で何かというと、黙示録の最初の3年半に世界的な大リバイが起こるんです。でこれは神様が聖書で約束していることだから起こるんです。皆さんが信じようと信じまいと起こるんです。でその時に神様は私たちにこの言葉を語っておるんですね。で私はそれを受け止めて、自分ではできないことを認めて、本当に神に頼んで応答していくと、私を通してこの終わりの時のリバイバルの働きを神様は表してくださるんですね。でそれに私たちを預かる世界、預かれるんですね、預かれる世代ね。それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。はい、お祈りをしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働いておられる神であることをありがとうございます。私たちが神の言葉に応答して、本当に主様、全世界に出ていき、すべての作られたものを含む別でことができるように、また印を伴うとおっしゃいました。本当に私を通してこの技が起こることをありがとうございます。応答していくことができるように、どうぞ導いていってください。お祈りしたいと思います。罪があると祈りは答えませんので、まず今日はお祈りしましょう。あなたの心の願いと叫びを主に向かっておっしゃってください。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的にあなたの願いと求めをしに向かって祈りましょう。天の父様、一人一人のこの叫びに応えてくださって、その願いと求めに応えてくださって、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によってお一人一人にあなたの答えを、解決を表してくださることをいたします。私が示している新しいことに恐れずに信仰の足を踏み出しなさい。そこから私の手は具体的に伸びると主は仰せます。なんか私の助けをないと思ってはいけません。私が語った時には必ず私の助けがあるので、恐れずに踏み出していきなさいと主は言います。慌てる必要はありません。しかし私の言葉があるなら恐れていてはいけません。踏み出していきなさいと主は言います。癒しのために乗りたいと思いますので、病気があったり問題、この体調が悪かったりしたら そこに手を置いてくださり、自分は全然元気なんだけど、周りの人が家族で問題がある方がいたら、その方のことを思い浮かべてお祈りください。オンラインの方も共に祈りましょう。天様、今またここにキリストがおられますので、このキリストに心を合わせて祈りましょう。その時主が具体的に働いてくださいます。天のお父様、キリストイエスの名によって今祈ります。ここにいてくださるイエス様、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しと解放を与えてください。イエス様、離れている家族や友人たちに今そこで触れて癒しと奇跡を行ってください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。偏頭痛があった方はですね、それ取れました。だから胸の圧迫、イエス様って命ずる胸の圧迫よ、消えてなくなれ。胸の圧迫、これは霊的なものです。はっきりキリストイエスの名によって霊を断ち切ること、それから今まででした偶像礼拝を改めてください。この偶像礼拝がポイントです。あと明らかに偶像が絡んでいるものをに関して捨ててください。それだけで全く解放されます。耳鳴り、イエス様って命ずる耳鳴りよ、消えてなくなれ。 ある方の眠気っていうのはですね、今までの根本的なその秩序に対する弱さ、そこに関してきちっと悔い改めてください。それをきちっと悔い改めただけで何か霊的な流れが変わります。肩がすごく重たい方、神様この肩に触れてください。肩の重荷っていうんでしょうか、実際的な何かこう圧迫でしょうか、取ってください。イエス様になってみて、癒されよ。イエス・キリストによって一人一人の体に免ずる、いや治れ、イエス・キリストに免ずる、治れ治れ、痛みはイエス様と消えてなくなれ、喉の腫瘍ポリープイエス様と免ずる、消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます、感謝します。五十肩イエス様と免ずる、癒されよ、感謝します、ありがとうございます。イエス様になっておりいたします、アメン。どうですかね、神様に何か変化があった人いらっしゃいますか。どうですかね、ないですかね、はいですかね。オンラインの方ぜひ連絡ください。第一礼拝ではね、ここ3週連続で癒しが起こっているんです、オンラインではね。でこの場所ではまだ起こってないんですけど、必ず起こりますので、皆さんね、主に期待してほしいというふうに思います、はい、それではお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いいたします。